んは、小石川ウニです。ウニです、ウニです、ウニです。セルフエコー遊び。まずはじめに、この番組は事前録音放送となっております。ご了承くださいませ。近々ホームページのサーバーを移転しようと思っていまして、多分このラジオが流れてる頃には、ちゃんと移転が終わってるのかなと。なんかワードプレス、今流行りの流行りレスポンシブデザイン対応のワードプレス対応の、そんな感じのところにサイト全体のデザインなども見直して移転しようと思っています。トップページのイラストとかをとっても可愛いのを描いていただいたので、早くやんなきゃやんなきゃ。よし、やるぞ。明日、明日はちょっと実家行ってカツカレーを作るので、お父さんのために明日できるかわからないけど、早くやる、やります。どうぞ最後までお付き合いください。はぁ、また仕事で失敗しちゃった。早く新一くんに会いたいよ。今日はお店にいるはず、私の元気の源、新一くん。新一くん、新一くん、新一くん。
心身ともに疲れ切った私は、今日もその場所に足を踏み入れた。
とっても可愛い猫たちと、こだわりの入れたてコーヒーがあなたをおもてなし。猫カフェ、名探偵コニュン。新メンバー、服部くん。2月12日、デビュー。妄想辞典。このコーナーは、恥ずかしいセリフを読むたびに、恥ずかしがって床を転がる小石川ウニが、うっふんなセリフになれるため、どうでもいい単語を色気たっぷりに読み上げるコーナーです。本日のお題は、こちら。夜バナナダイエット。私がブログにこの間書いた夜バナナダイエット始めましたっていうあれですね。なんか夜にバナナを食べると痩せるみたいなことがどっかに書いてあって、で、夜バナナダイエットを始めました。その夜バナナダイエットのことを知ってバナナを買ってきたんですけど、久々に食べるとバナナ美味しい。多分何年かぶりに食べたと思うんですけど、バナナ美味しい。もう夏だから結構早く傷んじゃうんですけど、ちょっとこう黒くなり始めたら、もう皮を剥いて、ラップにくるくるって包んで冷凍庫にポイって入れとくと、なんか冷たい美味しい、なんだ、凍らせバナナ、冷凍バナナ冷凍バナナができる。私はそれをおやつ代わりに食べている。夜じゃないじゃんね。というわけで、夜バナナダイエットですね。これをセクシーに、どんな感じで読みましょうかね。なんかもうそれはもう中学生男子がこううおーってなるような読み方をしないとダメですね、これは。夜バナナは、よし、できるよ。今週もできるよ。
夜バナナ、ダイエット。
こんなもんよ。きっと私はこれを 生放送で流すとき、自分も聞くのでね、ふぅーってなることでしょう。今回もこれで、オッケー。はい、それでは普通歌のコーナーです。ラジオネーム、スプラッシュマウンテンゴリラさんからのお便りです。ちゃんと面白いハンドルネームを考えてきてくれる。みんないい人。きっとスプラッシュマウンテンで、この乗り物に乗ってる客が全員ゴリラなんでしょうね。こう、ゴリラが万歳して、うほほーって言いながら、バシャーンって落ちてくるんでしょうね。うん。はい、それじゃあお便りが、ウニさん、ブログに書いてあった夜バナナダイエットは続いていますか？バナナ推し会ですね。夜バナナダイエットは、最初にスーパーで一房買ってきて、その一房分だけ夜食べましたね。4日分。4日、食べて、次の日、なんか お寿司、お寿司だったかな？職場の、なんだっけ、飲み会だったかな？で、止まってしまいましたね。これだから三日坊主は。でもバナナは、定期的に買うようになって、冷凍して、私のおやつになっています。バナナがあればなんか変な甘いものとかはそんないらないですね。ゴリラになっちゃう。マウンテンゴリラ小石川はウホになっちゃう。うん、まあ続かないですね。こういうのはどうやったら続くんですかね。継続は力ないって言いますけどね。誰か私に教えてください、続ける方法を。はい、次。ではラジオネーム、何をやってもダメーモンさんからのお便りです。先週に続き、先週じゃない、先月に続きありがとうございます。何えもんさんですね。あだ名は何えもんさんです。ダメーモンさんとは呼べないですからね。はい、ウニさんこんばんは。依頼をしようと思って台本を書いては消し、書いては消ししているのですが、声優さんから見て見やすい台本ってどういうものですか？とりあえずテキストファイルで作っているのですが、他に注意することなどあれば教えてほしいです。台本は基本自由でいいと思うんですけどね。文章の内容だけじゃなくて書き方だって表現の一部じゃないのかしら。というと回答にならないので、声優さんから見て見やすい台本ですね。私が今までいただいたご依頼で、いい台本って思ったのは、そうですね。まずテキストファイルとか、ワードのファイルとか、こっちで編集できるものだと非常に助かります。ね。私のご依頼時の注意事項みたいなとこにも、データは、台本データはテキストかワードファイルでって書いてあるんですが、こう、例えば、PDF、文字とかをコピーできない PDF とか、スキャンして撮ったものとかですね。とか、あと、画像ファイルに台本が書かれてるもの、編集できないものだと、ちょっと困ったりするかもしれないですね。こう、収録するときって、どうしても NG テイクってのが出るので、私はこう、1セリフごとっていうんですか、1文章、まあ、区切りのいいとこごとに、こう、何テイクか撮っ ったりするときにこう一緒にテキストファイルに1テイク目2テイク目3テイク目って分かるように123って番号を振って、で3テイク目 OK って言うとこの3のすぐ左にびっくりマークつけとくんですね。すると後で NG テイクのポイポポイが楽になるので、そういう風にやってるのでテキスト、そうですね、編集できる状態の台本だと非常にありがたいです。あとはちゃんと開業とかそれなりに入れてくれてる方ありがたいですね。開業はね、ないと本当にずっとツラツラツラってひたすら文章だとこう読んでる最中にちょっとこう入り込んでこう目を台本から目をくってそらして戻した時に、は、今どこ読んでたってなりますね、私はね。なのでこうあんまりこう文字がみっちり詰まった感じじゃなくて少し空いてた方が見やすいかもしれませんね。結構台本についての注意事項はいろんな声優さんが書いてるので、そういうのを参考にするといいかもしれませんね。私は台本についてはあんま書いてなかったですね。とりあえずテキストファイルであれば、ま、どうにかなるので。あと、そうですね、あえて言うなら、とがきの話。とがきって、うちのこう名前もんがディレクションしてくれる時とかに台本にとがきをこう書いてくれたりするんですけど、いつもどんな感じで書いてるかというと、端的に、具体的に、必要最小限の事項だけ書いてくれてる感じがしますね。こう、例えば、照れくさそうにとか、ひどく怒ってとか、もう本当に最低限の情報だけ書く。さらに、こう、セリフ文章の一区切りを邪魔しない位置に書くっていうんですかね。例えば、小石川ウニだよ。趣味はお料理とカラオケですっていう一文章があったとします。で、この文章にとがきを加えたいって言って、こっから台本ですよ。小石川ウニだよ。かっこ、多数の人に話しかけるように元気よくはつらつと、かっこ閉じ。趣味はお料理とカラオケです。かっこ、ぶりっこ気味に可愛らしく、かっこ閉じ。こう書くと、読む方としては読みづらい。なぜかというと、小石川ウニだよ、趣味は、の間に、こう、とがきが入っちゃってる。ので、読むときに、こう、すぐ、読めない。うまく言えない。セリフ文章は、こう、一文で取るので、その流れを邪魔しない位置に書くと、お芝居に集中できていいんじゃないかなと思います。多分ね。小石川ウニだよ。括弧多数の、次どこ読めばいい？趣味はってなると、これ、はい、NG、ポイポイってなっちゃうので、まあ、そんな感じです。そのくらいです。さて、ここで一曲をお届けします。原曲はゴメスさん。で、小石川ウニで、ラビリンス。
Thank you.
なんとかしてよ、名前も。
じゃあ、ボーンブースを買えばいいんじゃないかな。
大人はすぐ金で解決しようとするんだ。
さあ、というわけで、第4回名前も、教えて名前ものコーナーですけれども。
はい。
今回は、ノイズ。
ノイズ。
外来ノイズ。
鳥の声と、バイクの音と、あと、卓録だからパソコンのブーン、ブーンって音が、そう入っちゃうんだよ。
あれの、をちょっとどうしたらいいのか、というところを、ちょっとお話しできればいいかなと思っております。
頼むよ。
そうですね。まあ、1回目の部屋なり、に近いところというか、まあ、録音環境を整えるという意味では似てるんですが、まあ、基本的に、マイクを立てている、部屋には、音がするものは持ち込まないっていう、これが鉄則ですね。
例えば、
まあ、さっきのあの PC、ね、パーソナルコンピューターのファンの音っていうのも、その部屋になければ基本的にいいわけじゃないですか。音小さくなるわけなんで。
あ、隣の部屋とかに置くのおすすめ？
隣の部屋とか、要はそのマイクに音が入らなければ音は入らないですよね。当たり前のことなんですけど。
当たり前だね。
そう。だからどうやって今の環境から、今の環境を改善して音が入らなくするかっていうことを、考えるしかなくてですね。まあこれが、まあ難しいんですけれども。
うん。
二通りあって、部屋を、まあ改造する方法と。
部屋を改造する。大工さんかい？
まあ、大工さんやる、かな、大工さんで処理する必要もあるかもしれないけど。要は、その、鳥音自体から音を排除しよう。これが一番いいパターンの対策。ただ、お金が結構かかりますっていう。
お金
かかりますっていうのと、あともう一つ方法としては、プラグイン。多分、皆さん、
プラグイン、
基本的に今 DAW とかね、録音機材を使ってパソコンで撮られてる方がやっぱり多いと思うので、パソコンで使える、ノイズを除去してくれるプラグインっていうのが今、まあ何個かあったりするので、
ノイズリダクション。
そう、ノイズリダクションっていう。
知ってるよ、僕。
おすすめしてるからね、いつも。いろいろね、メーカーあるので、その二通りの、パターンがあります、ということで、ご紹介していければと思います。
はい。
というわけで、まず最初、部屋を改造するっていうところで、一番いいのは、最近、ウニタくんが導入した録音ブース。
録音ブース。
これが、きっと一番いい方法です。
僕の中の人の話だね。
そうだね。中の人の。
僕だよ。
ウニタくんだね。ウニタくん最近音がすごく良くなったからね。
そうだろ、どや。
どやって言ったかい。この録音ブースっていうのは本当にね、だいたい1畳とか1点何畳とか 0.8 畳とか、ちょっと小さめのブースが、レンタルだったり購入だったりして、ちょっとお金はかかるんだけれども。
狭いよ。
そう、僕のブースも狭い。 よ。うん。それを、使うことによって、やっぱり部屋の中に小さな部屋を作って、
うん、
で、そこの、まあ、壁で音を遮ってあげることによって、外から来る音を下げようっていう。
下げよう。
そういう、まあもちろん完全に遮音することはできないので、
うん。
まあ少なくする。ただ、聞いた感じ分からなくするっていうのが基本かな。
うん。
うん。で、まあ大体、多分、ウニタ君が使ってるやつとか、あと35デシベルとか。
そう、そんな感じで書いてあったよ。
下げるんだね。で、プロのスタジオだと、うん、まあ60デシベルとか、すごいとこだと90デシベルとか下げて、
うん、
ほぼほぼ遮音するっていう。まあ、その代わり壁の厚さが何十センチっていう。
ひゃ。
うん、そんだけ部屋が狭くなっちゃうんだね。
うん、寝るとこがなくなっちゃうよ。
寝るところそうだね。家の中、うん、まあでも大きい部屋にね、やっぱお金持ちの地下室とか、オーディオルームなんかとかは、そういう分厚い壁で、
うん、
まあ中に、まあ、ちゃんと音が通らないように重たいものを入れたりだとか、
はい、
音が反響しないように柔らかいものを入れたりだとか、いろいろして、
うん、
調整しているから、
うん、
外の音が入らないっていう。
はあ、じゃあ、お金持ちの人と仲良くなってお金をもらえってことかい。
まあ、お金持ちのオーディオマニアの人が持ってる、
うんうん、
まあでもオーディオルームは心地いい反響を作ってるから、そこでは録音しづらいんだけれども、
うん。
うん、部屋なりがね、するからね。
うん。うん、
だからまあ、無音、ブース持ってる人に借りる手があったら、それでいいかなって、う
ん、
まあ
そんな感じだね。
プロのスタジオを使う一番の理由っていうのは、まあ、
うん、
ちゃんとしたブースがあるっていうのが大きいから。うん。まあだから簡易的に、ブースを用意できれば、
うん、
それに越したことはないと。
したことはない。
故障なんと。で、まあ、ウニタ君みたいに、うん、もう、本気で、もう、録音ブースを手に入れるぞっていう気概がある人は、
うん、
元手がかかるけれども、
うん、
それを使ってもらえればが一番いいんだけれども、
うん、
まあ、そこまでじゃないしなっていう、
そう、そこまでじゃないけど、音はよく したいよって人は
名前もみたいにこう別に自分で撮るわけじゃないんだけれども、ブースが欲しいなっていう人はブースを作るっていう手もあります、
うん、どうやって作るの？
日曜大工で作ります。
わ
といっても本当に作ろうとすると結構大変なんで、
うん、
ま、ネットで検索すると結構いろいろ作ってる人がいるので、それを参考に得意な方は作ってもいいんじゃないかなと。
自作収録ブースみたいな、
はい、
なんかコツとかあるのかい？
ないです。
ないの？
ないです。コツ、うん、コツね。
なんか、これ気をつけろとか。
基本的には、遮音シートはちゃんと貼った方がいいと思います。うん、名前ものブースは、音はあんまり、
うん、
遮ってくれません。
外の音？
そんなに遮ってくれません。
じゃあ、犬が、うーん、とか言ったら。やったら
多分ちょっと聞こえちゃうかな。
あ、そうなんだね。
車とか人の話し声がちょっと弱くなるかなぐらいで、うん、今も若干車の音がしているんだけれども、
お
う、うん、まあそんな感じで、
うん、
まあ部屋のっていうところなんで、これは
、うん、
もちろん車とかの音がっていう話だと、
うん、
やっぱりブースを使わないと、
うん、
うまくいけないんだけれども、
そうだね、僕もしょっちゅうも車がブーブーブーブーしてたからね。
そう、車の音ってなかなか、
そうだね、
音が低いので、
うん、
壁とかを通り抜けてきちゃうんだね。
あ、そういう、
うん、
そういうもんなんだ。
そういうものなんだね。
低い音は壁を通り抜けるんだね。
低い音は壁を通り抜けるっていうのも、振動が大きいので、
はあ、
壁に、
うん、
壁の厚みが同じだったとすると、
うん、
高い音に比べて壁にぶつかる回数が少ないんだね。高い音だと、
うん、
振動の回数が多いから、
うん、
例えば同じ厚さの壁だとその壁の中で何回もぶつかるんだね、考え方としては。そうするとぶつかるために音が弱くなるから、
うん、
だから高い音っていうのは、
うん、
ちょっと壁を通過してきにくい性質があるんだね。
だからあんなに車の音がブーブーブーブーしてるんだね。
そうそうそうそう、車の音はもう通ってくるというか、
うん、一番その除去が難しかったよ、ね、
っていうところで、うん、なので、
うん、
だってなので高い音とかであれば、
うん、
もしかするとその吸音材とかを、
うん、
厚めに囲ってあげるだけで、
うん、
効果が出てくるかもしれない。窓とかにそういうのを貼ってあげるだけで、う
ん
う
ん、猫の声とか鳥の声とか、
まあ、鳥の声とかさえずりとかは、お猫か、
僕だけどね、
うん、分かってるけどね、
あ、なんだ、騙せたと思、ね、思い込んでいたよ、
そんなことないよ、なんか突っ込もうかなと思ったけど、あまり対応力がない人間なんでね、
勝手にやらせとけみたいな、
なんかボケてくれるかなと思ったんだけども、まあ、うん、そんな、それはまあ、ちょっと薄いところ、特に窓とかは結構ね、一枚だけだと、最近ペアガラスが増えてきてると思うんだけど、うん、ペアガラスはあれ結構防音性能がいいので、
ペアガラス、ペアガラス、
そういいんだけれども、
ペアガラス、
まあちょっと壁に、
言ってくれない、
壁に、
いや、ペアガラス、
ペアガラスは結構するからね、おすすめできないものは言わないよ、
あ、そうなんだね、高いんだね、
高いよあれは。うん、
じゃあペアガラスは置いといて、
まあ窓際とかに板とか、うん、まあそういうものを貼ったり立てかけたりするだけでも、
うん、
高い方の音はいけるかなっていうところだね、うん、まああんまり役に立つような意見は言い切れなかったんだけれども、まあこれが一つ部屋っていうところだね。
うん、
でもう一つ、うん、プラグインで処理しようっていうのがあるんだけれども、
うん、
まず最初に、
うん、
まあ高い音は、のノイズは、まあ、どうにかしてくれっていう。
どうにかしてくれ。
くれっていう話で。
してくれ。
低い音のノイズ。
低い音は、ま
あ、結構低いところにあるね。100Hz とか、まあ120とか、うん、まあ120だとそんなに低くはないんだけれども。
100。
まあ、今の
怖い怖い、
あとで名前も、
お化けみたいな、
名前も仕様にピッチを上げるからちょっと上がるんだけれども、
じゃあそこだけ本人の声にしてよ。
だいたい、まあ、プニタ君の音声を預かったりすると、
うん、
まあ、だいたい 60Hz とか 70Hz のローカットで下を切ってしまうんだね。
うん、
で下のノイズがちょっと強いなって思うところはもう100とか、
うん、
要はそれだけ余分にその低いところの音が入っているわけだから、
うん、
そこを弾いてしまっても元の声の成分としては残ってるから、割と EQ で下を切ってしまうと、
うん、
取れるところもあったりする。
うん、EQ ってなんだい？
イコールライザー、イコライザーって前なんかで話した気はする。
ちらっと聞いたね。
うん、音の帯域を、
僕3つまでしか覚えられないもので、
そうだったね、
うん、
そうだったね、その、まあ、音の帯域を、周波数の帯域を、
うん、
まあ、調整できる、エフェクターがあるんだけれども、それで下の方を切ってあげると、
うん、
割と取れてしまうものもある、
うん、
まあ、吹きを取る時にも使うんだけれども、
うん、
うん、イコライザーで下を切るっていうのは、まあそれは聞きながらちょっと調整していい感じのところで切るっていうのをやりつつ、それでもまあもちろん取れないので、
うんうん、
じゃあどうするかっていうと、
さ
っきのノイズ除去プラグインというものが、ノイズリダクションのプラグインというものがあるんですけども、
プラグイン
、まあざっと有名なところでいくと、
うん、
アイゾトープ社の、
アイゾトープ、
名前も大好き、アイゾトープ社の
名前もいつも使ってるアイゾトープ、
そうそう、最近はそこまで使ってはいないけれども、
そうかい、
ちょっと前の、
うん、
ブースを入れる前のウニタ君とか、
車の音だね、
音だとか、その他の方だとやっぱりどうしても乗ってるので、
うん、そうだね、
うん、基本的には使う、名前もは RX5 っていうソフトウェアを持っているので、
アイゾトープの
RX5 アドバンスドという、まあ、う
ん、高いやつかい？
10 万円ぐらいするやつだね。
ほえ、
うん、持っているんだけれども、ノイズリダクション、そのベース、ノイズの、ディノイザーって言われるプラグインなんだけれども、うん、それ自体は、もうちょっとお安い、3万円のやつとか、
うん。
うん、あと、 1万円か2万円いかないぐらいの、
うん、
RX なんだったかな、なんちゃらっていう、
最近出た
アイゾトープ社のプラグインがあって、うん、その中にダイアログディノイザーっていうのが、
ダイアログ
、うん、ディノイザーって言って、うんうん、要は音声だね。音声のディノイズをしますよっていう、ものがあって、まあ、これ結構優秀で。
うん、優秀。
うん、喋っていないところで、
うん、
ベースのそのノイズだけが乗っているところを選択して、
うん、
一回読み込ませてやると、
うん、
その特性を読み込んで、
うん、
その帯域に沿って、音を減衰、小さくするんで、
あれだね、オーダーシティのノイズ除去のやつと同じ感じかな。
あ、オーダーシティにもあるんだね。
あるんだよ。
ああ、まあそうだね、それの、
そうやって使うんだよ、同じ感じで。
ああ、まあそれがリアルタイム処理で、うん、自動補正をやってくれるったり、いいまあ、うん、かけ具合だとか、その、うん、かける敷地とかを、細かく、やれるのが、その、うん、まあ、ディノイズ系の、まあ、単品のプラグインたちになるのかな。
そうそう。うん、そんな感じで、なんか、かけ具合とかも設定できた気がするよ。
はいはいはいはい、使ったことがないから、どれくらいの精度か、ちょっと試してみたいけれども。
うん。
まあ、ということは、フリーで使えるってことかな。
そうだよ。
あ、じゃあちょっとそれを使ってみるのもありじゃないかなと。
うん。
で、もし足りないようであれば、ちょっとそういう有料のプラグインなんかも、アイズトープとか、あとウェーブスにも、
うん、
もちろんノイズ、なんか各社、ノイズリダクションのやつはあるので、
うん。
ただ、その名前もおすすめは、やっぱりダイアログディノイザー。
ダイアログディノイザー。
ダイアログディノイザーっていうのが。
難しいやつ。うん。
いいなと思っているのは、その、うん、まあ、パラメーターって言い方するんだけど、その、
うん、
ノイズの音の特性を読み込ませてやった後に、
うん、
基本的には読み込ませた特性通りに、
うん、
動くんだけれども、
う
ん、ダイアログディノイザーは、
うん、
その特性を読むんだけれども、ちょっと荒くって、
うん、
後で、その低い音はもうちょっとかけたいなとか、高い音は、そこにはノイズないから、ノイズ除去かけたくないなとかっていうのを選択できる、調整できる機能がついてるんだね。だからちょっと、下の方を上げてやるとかっていうことができるから、
うん。
うん、割と簡単ではあるんだけど、聞きがいい気がしていて、
うん、
まあ、それを薄くかけてあげたりすると、あまりね、強くかけちゃうと、その、喋、うん、ってるところとか歌ってるところとかに、
うん、
もうかかってきて音が変になっちゃうので、
元の声が変になっちゃったらダメだもんね。
スカスカの声になっちゃったり、なんか変なところで遠くに行くなっていうことがあるので、
うん。
まあ、そこをうまく調整してあげられるって意味でも、
うん。
うん、いいかなって。あんまりその、細かく周波数を取ってしまうと、本当に正確に取ってしまうので、う
ん、
そこのノイズと同じノイズっていうのは多分、まあ理論的にはないので、
うん。
余計、その、よりデジタルぽくなってしまう傾向にあるんだけれども、
うん、
ダイアログディノイザーは割と大雑把なので、
うん
うん、そこら辺が使いやすいかなと思っているので、もし、
うん、
確か、使用期間もあるので、無料で使用できる期間もあるので、
うん、そういうのもあるんだね、無料で。
もしかすると、アイロックがいい、
アイロック？
アイロックっていう、その認証させる USB のデバイスがいるかもしれないけど、うん、確かいらないやつもあったはずなので、
デバイス、
ちょっと、
まあ、難しいよ。
USB メモリみたいなものだね。
うん、
専用の。まあ、それがなくてもいけたはずなので、一度ちょっと検索してみてください。
試してみてください。
それをやると、割と綺麗になってしまうかも。
ほう。
知れないよ、ということで。
じゃあ、名前もんのおすすめのプラグインは、後でまとめておこう、名前もんストアに。
あ、ぜひぜひ。
そうしよう、ね、そうしよう。そんな感じで。
はい、そんな感じですかね。
本日のまとめ？
本日のまとめ、二つ
だね。本日のまとめ！
その一、ノイズに困った時は、
うん、
防音ブースを買おう。
金か。
お金だね。
うん。そんな、そんな。
その二、
はい。
ひとまずプラグインでノイズを消そう。
プラグインでごまかそう。
はい、2の方が現実的かなと思いますんで。
プラグインだね。
ま、え、あの、ウイタ君使用の、フリーのソフトウェアから、うん、ちょっと手の届きやすいソフトウェアから、うん、ものすごい手の届きにくいソフトウェアまでいろいろありますんで。
オーダーシティはもう標準でついてるからね。
あ、
ノイズなんとか。
侮れないね。
せやろ？
侮れないね。
僕これずっと使ってるから。
帯域もいじれるのかい？
ね、今ね、これ録音中だからね、触れない。
あ、なるほど。
もう一個起動すればいいんだね。ちょっと待って。ノイズの、あ、ダメだった。録音中はダメだった。
まあ、ちょっと試してみてください。はい、ということで、もし、質問あれば、うん、また次回か、もしくはストアのところで何か注釈をつけるなり、しようかなと思いますので、
うん、そうしよう。
ノイズのないクリアな音声を皆様どうか、
うん、
カクカク納品を、お願いいたしますといったところで、以上教えて名前もんのコーナーでした。
コーナーでした。そろそろお時間となってまいりました。冷凍バナナはおすすめなので、皆さんやってみてください。小石川ウホおすすめ。ウホウホ。お便りは随時募集していますので、お気軽にどうぞ。アドレスはradio@unicolony.com radio@unicolony.com。 募集しているコーナーは妄想辞典、どうでもいい単語を送ってください。それから助けて名前もん、パクロク音声編集の Q&A。 昔なんかすごい高いスタジオでずっと働いていたエンジニア、ウルトラハイパースーパーウルトラすごい名前もんがいろいろ教えてくれるので、そろそろネタが尽きてくると思うので、なんかどうぞ。あとは普通のお便り、バナナの話でもみかんの話でもりんごの話でも OK です。私はこの後ホームページのサーバー移転準備をするはず。この時間のお相手は清純派ゴリラ声優の小石川ウニでした。バイバーイ。